メッセージの方を、剣道、村部兄弟、通訳私の方でさせていただきます。準備はできていますかということで、よろしくお願いします。
Good morning.
おはようございます。
I'm a little nervous.
ちょっと緊張してます。
But if I begin sweating profusely, don't mind.
汗たくさんかくかもしれないんですけど、
It's just hot up here.
ちょっと暑いのでね、ご容赦ください。
If I begin trembling and fall over, then we have a problem.
ちょっとね、こうなってこう倒れてしまったらちょっとね、問題なんですけど。
Several years ago,When I was still in university, I was friends with a man who owned a company. And my very generous friend had season tickets for the minor league baseball team in our city. And he didn't go to games very much, which meant I got his tickets most of the time.
数年前ですね、私がまだ大学生の頃だったんですけれども、会社を経営している頃の友達がいたんです。で、その友達は野球のマイナーリーグのシーズンチケットを持っていました。で、彼はですね、シーズンチケットを持ってたんですが、あまり試合に見に行かなかったので、私は彼のチケットをほとんどもらうことができました。
I went to so many baseball games. I mean, every week, a couple of games. The seats were good. I could relax and sit back and just look out over the field. And I was pretty content, with just sitting in my seat and being a spectator. One day, something happened to me that I never thought would happen to me at a sporting event.I fell asleep. And the guys on the field didn't fall asleep. I did. I lost interest and I wasn't involved in the game.
何度野球の試合を見に行ったことでしょうか。素晴らしい座席にね、ゆったりと腰掛けて、この深々と腰掛けてね、ゆったりとこうグラウンドを見るわけですね。座席にただ座って、観客でいるっていうことにすっかり満足していました。ある日、私はですね、スポーツのイベントで自分の身に起こるとは全く想像もしていなかったことが起こるんです。私は寝入ってしまったんです。グラウンドでプレイしている人たち、グラウンドでプレイしている人たちはもちろん寝てないわけですけれども、自分は寝てしまった、興味を失ってしまった、試合に参加していなかったんです。
This is what we're going to be talking about this morning. Stepping out of our spectator seats and onto the field.
今朝お話しさせていただくのは、この観客席を抜け出してグラウンドでプレイすることの大切さです。
So we have our title, Are We Ready?
ですので、用意はいいですか、準備はできていますか。
If you haven't already opened your Bibles, please do that to Acts 16. And in Acts 16, we read about a young man, Timothy, who was ready.
使徒言行録の16章ですね。ここにこの準備ができていた青年、テモテが登場します。
So here we are in Acts 16, verses 1 and 2. He came to Derbe and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived, whose mother was a Jewish and a believer, but whose father was a Greek. The brothers at Lystra and Iconium spoke well of him.
1節から2節ですね。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ夫人の子でギリシャ人を父親に持つテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオンの兄弟との間で評判の良い人であったと書かれています。
Timothy is a young man who wasn't falling asleep in the spectator seats. In fact, our first description of him is that he's already a disciple. I don't imagine Timothy is having a whole lot of worldly distractions. I mean, this is a young man with discipline. He's knowledgeable, he's passionate and committed, and he's been training.In verse 2, I mean, it says that the brothers at Lystra and Iconium spoke well of him. I mean, this is a young man who stood out. He's shaping his life after Jesus. He's already a disciple.
テモテはこの観客席で眠っていなかったということですね。この2節によると、テモテという弟子がいたということですので、彼に対して最初に書かれている記述は、彼はすでに弟子であったということです。テモテがこの世の誘惑でこの悩まされていたというようなことは書かれてない。非常にこう訓練された青年であった。知識もあったし、情熱もあった。そして献身的であったということですね。2節によると、この評判の良い人であったということも書いてあります。ですので非常にこの顕著な際立っていた人物であった。イエス様の後に従っていた、すでに弟子であったということです。
Timothy's mother is a believer, but his father is a Greek. It's probably safe for us to assume that his mother played a major role in training Timothy, you know, raising him in the Jewish traditions and teaching him the teachings of Christ. But beyond his religious credentials, he's in a unique position to grasp the tensions between being Greek and being Jewish.
テモテのお母さんはこのユダヤ人というふうに書いてありますね。ですのでこうクリスチャンでしたが、お父さんはギリシャ人だった。ユダヤ人のこの伝統の中でテモテを育てていく、そしてこのキリストの教えを教えた、その大部分はこの母親に、お母さんによるものだったというふうに思われますね。信仰面だけではなくて、このギリシャ人であることとユダヤ人であること、その中の緊張ですかね、それを理解したユニークな立場であったということです。
Now, all these characteristics about Timothy stand out to Paul. You know, Paul arrives in Lystra and he's impressed with Timothy. He knows that Timothy will be a good addition to his team. Timothy stands out not because of his qualifications, but because he was prepared. He wasn't sitting in spectator seats, but he was ready to step out onto the field.
テモテのこういったこの性質っていうものはですね、パウロにとっては非常にこの顕著なものとして思われたんだと思います。パウロはルストラに着いてからテモテにこの感銘を受けるんですね。テモテが宣教チームにとって非常にこの大いにこの貢献するであろうということを思うわけです。そしてこのテモテの顕著さですけれども、それはこの学歴ですとかね、あるいは資格っていうものにあったわけではなくて、彼はもうすでによく準備がされていたっていうポイントです。テモテは観客席でただ座っているだけの人物ではなくて、このグラウンドに出て行ってプレイする準備ができていたということです。
So Paul notices Timothy's readiness and Paul chooses Timothy.
パウロはテモテがすでに整えられていて、準備されているということに気づいたんです。そしてパウロはテモテを選びます。
Let's look on to verse 3. It says Paul wanted to take him along on the journey, so he circumcised him because of the Jews who lived in that area, for they all knew that his father was a Greek.
3節をご覧ください。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前彼に割礼を授けた。父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからであるとあります。
So Paul calls Timothy to join him. Now, Timothy's mother's a believer, but Timothy's father's a Greek, an unbeliever. And it's in this family dynamic that some sacrifices had to be made.
パウロは、テモテにですね、この自分のチームに加わるように呼びかけるわけですけれども、ここで気づかされるのはですね、このテモテのお母さんはクリスチャンだったわけですけれども、お父さんはこのギリシャ人。つまり未信者であったということです。この家族構成の中でテモテはいくつか この犠牲を払わなければなりませんでした。
First sacrifice is Timothy had to allow Paul to circumcise him. Now for a grown man, that's a painful sacrifice. I mean, it wasn't necessary to his salvation. It says here that Paul did this for the benefit of the Jews living in the area, because they all knew that Timothy's father was Greek.So Timothy was willing to make a sacrifice so that the faith of others would not be hindered.
犠牲ということですけれども、まず第一がですね、このテモテはパウロから割礼を受けるっていう決断をします。成長したこの男性にとってこれは痛い犠牲でしたね。割礼は彼の救いにとって必要な条件ではなかったんですけれども、しかし、ここでですね、その地方に住むユダヤ人の手前彼に割礼を授けた。テモテの父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからであるというふうに書かれていますね。ですのでテモテは他の方々の信仰のこの妨げにならないように、つまずきにならないように喜んで犠牲を払おうと思ったわけです。
So as we prepare and ready ourselves for service, there are sacrifices that we might need to make. Perhaps not physical sacrifices like circumcision, but we should be ready to make sacrifices in order to seize opportunities to serve.
私たちがこの人に仕えるためにこの自分自身を準備するときにですね、何らか の, この犠牲を払わなければならないことがあります。それはこの割礼のような肉体的な犠牲を伴うものではないかもしれないんですけれども、仕えるためにはこの犠牲が伴うということを、そういう心構えですねをしておくことは大切なことであると思います。
It's like this time two months ago, I was driving home from Joel's house late one night, about 11:30, and I was exhausted. I had to drive all the way across town. And this Japanese man on a scooter pulls up next to me at an intersection. And, you know, that's normal. People pull up next to me all the time. But what happened after that is not so normal.
それは2ヶ月前にですね、この夜遅くにジョエルさんのお家から、スクーターに乗って帰宅途中に、私に起こった出来事のようです。時間はすでに、夜の11時半を回っていって、私は疲れ切っていました。すると、同じように、ね、スクーターに乗っている日本人の男性が、信号で待っている時に私の横にこう止まったんですね。まあ、それは普通のことなんですけども、問題は次に起こったことでした。
This Japanese man turns to meAnd he asks me for directions. And I thought, seriously? But, I mean, I'm thinking to myself, seriously, you're asking me, a foreigner, for directions? And the place that he was asking for directions to was all the way across town. And I thought, oh man, that's so far. So I turned and I said, no, just follow me. I'll take you there. And so I spent the next 20 minutes leading this guy through the city.And every time we stopped at a traffic light for a few seconds, we would chat. Who are you? What do you do? Where are you from? All these questions. And, you know, we'd go back and forth.
その日本人はですね、私の方にこう振り向いてですね、道を聞いてきたんですね。この日本人が外国人に道を聞いてきたんです。私は思いました。マジで?しかもね、この自分外人だしね、しかもこの街の反対側じゃないか。遠いしね。こう夜も11時半過ぎてるし、あどうしようかなと思ったんだけど、まあ、こっちから出てきたらね、俺についてくれ、ね、自分についてきて、道を教えてあげるから、連れて行ってあげるからっていうふうに、彼に言ったんです。そして私はその後20分間ぐらい、この人を、この町の反対側まで案内してあげました。信号で、そして止まるたびに、私たちはおしゃべりをしました。何をしてますか、どこの出身ですか、などなどですね。
Now we got across town to the area he was looking for.And I thought, all right, I can finally go home and go to sleep. And no, you know, that wasn't the case. This guy turns to me and he says, hey, pull over with me, let's talk. And I got this sick feeling in my stomach as like a half dozen possibilities raced through my mind, what's going to happen next? And it wasn't any of those possibilities. We spent the next 20 to 30 minutes talking in the parking lot of the Family Mart at midnight. And, we talked about jobs, we talked aboutuniversity and what we had studied and all these things. And then he turns to me and he says, you know, I probably need to study English some more. And I said, hey, we have English classes at our church. You should come.
ようやくですね、この20分、30分運転して、この目的地に着いたんですね。ああ、よかった。これでようやく家に帰って眠れるぞっていうふうに思ったんですけども、でもそうじゃなかったんですね。彼は私の方にこうすり寄ってきたですね。そして、すり寄ってきたんです。で、私はこう、次に何が起こるかなっていうようなことを頭の中であれ、これやと考えて、こう、胃が痛くなってしまいました。次に何が起こったと思いますか?ファミリーマートで、の駐車場でね、20分から30分間ぐらいおしゃべりをしてたんです。真夜中ですよ。仕事についてとか、大学で何を専攻してたのかとかね、などなど話しました。そして彼がついに、この言ってきたんですね。英語を学びたいんです。私は言いました。教会で英語クラスやってるよ。来てみたら。
Opportunities like this are all around us. We have to be willing to seize these opportunities, and that could mean sacrificing things that are important to us, like sleep, time, comfort zone, and there's other things too.
こういう機会ですね。このような機会っていうのは私たちの周りにたくさんあるんではないでしょうか。ただこの機会をね、見逃さないように注意する必要があるんではないでしょうか。そして私たちにとってこの大切なように思えることですね、例えば寝ることとか時間を捧げることとか、あるいは居心地のいい領域から出ていくこと、そういう犠牲を払う覚悟が必要なんではないでしょうか。
The second thing here is that Timothy's parents had to be willing to make a sacrifice in permitting Timothy to travel with Paul.
第2番目ですね、それはテモテの両親なんですけれども、テモテの両親は大事な一人息子がですね、パウロと一緒に旅に行くっていうことを許す、そういう犠牲を払わなければならなかったということです。
That's a bigger sacrifice than it sounds. If you look back in Acts 14, the last time that Paul was in Lystra, which is a couple months before this, Acts 14, verse 19, The last time he's there, the visit ends with Paul being stoned, dragged out of the city, and left for dead. And now he's back. This man's back, and he wants our son to travel with him? I mean, this guy must be crazy. I think about this moment, I think this has to be a scary moment for a parent. Timothy might end up stoned and left for dead somewhere. But Timothy's parents had to be supportive and encouraging and willing to let Timothy pursue this call.
テモテの両親が一人息子のテモテを送り出すっていうことですけれども、実はこのことは両親にとって大変大きな犠牲でしたね。使徒の14章の19節ですけれども、こういうことが書いてありますね。14章の19節。パウロが前回このルステラという町にいた時ですけれども、そこでこう石を投げつけられて死んだものと思って町の外に引きずり出したっていうようなことが書いてあります。ですのでパウロは今そこに戻ろうとしているんですね。一瞬は殺されようとしていたところに戻ろうとしているというんです。しかも今度は自分たちの大切な一人息子を連れて戻ろうとしている。親にとってはかなり 大変な、ね、不安なことだったでしょうし、テモテも石打ちにされてこの死体となってどこかで放置されてしまうような恐れもある。ですのでテモテが神様からの召しに従うということに対して両親はその支えとなって励ましとなる必要がありました。
As a church, we must be willing also to send people out when they're called. We must be encouraging and supportive. And God does call people to serve Him.
私たちも人々がこの神様から召しを受けた時ですね、喜んで送り出す教会でありたいと思います。その出ていく人たちのこの励ましとなり支えとなる。そして神様は人々が使えるものになるために召されます。そして私たちは喜んで送り出すものである必要があるんです。
As I was reflecting on these first three verses of Acts 16, I was reminded of an article that I read recently about this young lady, Anna Yoshida. Anna Yoshida, she's an 18-year-old who became the first female drafted by a Japanese professional baseball team at the age of 16.
使徒16章のね、この初めの3節を振り返るときに先に読んだこのある女性の記事を思い出します。この吉田恵里さんです。彼女は16歳の時にドラフト指名を受けて入団した日本初の女性プロ野球選手なんです。
Now, her nickname is the Knuckle Princess, because her specialty is a knuckleball.
彼女のニックネームはですね、ナックルプリンセスということですね。彼女が投げるすごいナックルボールのためにナックルプリンセスというふうに呼ばれている。
Last December, she had the opportunity to go to America and play. And this past April, she signed a contract with an American team.
去年の12月にアメリカでプレーする機会があって、この4月にアメリカの球団と契約を交わしました。
She's the first female professional baseball player in the U.S. in 10 years, and she's the first ever to play professionally in two countries.
アメリカのプロ野球界ではこの10年の間で初めての女性プロ野球選手なんだそうですね。そして日本とアメリカっていう2カ国でのプロ野球界でプレーした初めての人物だっていうことです。すごいですね。
It's pretty impressive, right? Her inspiration was Boston Red Sox pitcher Tim Wakefield. And when she was 12 years old, Annie began practicing and developing her knuckleball, looking at Wakefield as her example.This past March, she got to meet Wakefield, and she says to him, "I want to be Wakefield. This is my dream."
吉田選手はですね、この幼い頃にアメリカの大リーガーの、レッドソックスの、ティム・ウェイクフィールドが、ナックルボールの、ナックルボール投げるのを見て感化されたんだそうですね。そして12歳の頃から吉田選手はナックルボールを投げるこの練習を積み重ねます。そしてこの3月に吉田選手はティム・ウェイクフィールドに会うことができたんだそうですね。そしてその時に言った言葉が、私はウェイクフィールドになりたい、それが私の夢です、そう伝えたそうです。
Now, Eddie has earned the admiration of other baseball players in America, and her teammates talk about her great work ethic. She's always stretching and running before games, and in one game this past springShe stayed after the game and ran laps for 2 hours until someone finally told her, "Hey, stop, go home."
吉田選手はアメリカでですね、他の野球の選手からも称賛を得ているそうですね。彼女のチームメイトは彼女が一生懸命こう練習する、そういう勤労モラルを褒めているそうですね。試合前のこのストレッチとかランニングっていうのは欠かさないし、そして試合の後にも、後にですね、2時間走るんだそうです。そして誰かが彼女に、もうやめて帰りなさい、そういう言われるまで走り続けるそうなんですね。
So here is a girl who's been training since she was 12 years old. She has discipline. She studied the pitching style of the man who is her example. She's committed and she's willing to see this through. And it's opening opportunities for her.
12歳の時から訓練を積み重ねてきた少女がここにいます。訓練を受けていた。そして模範となる人の投げ方を学んだ。そして最後まで頑張り通した。そしてチャンスが開けたんです。
So Ari reminds me of Timothy. I mean, he wasn't the best, he wasn't the most qualified, but he was ready to be called, and he was ready to serve.
この吉田選手は、テモテのことを思い出させてくれます。彼はベストだったわけではない、最も優れていたわけではない。しかし、神様が与えてくださる使命のために準備ができていた。そして、使える準備ができていたんです。
Let's look at verses 4 and 5.
16章の4節から5節に戻りましょう。
It says, as they traveled from town to town, they delivered the decision reached by the apostles and elders in Jerusalem for the people to obey. So the churches were strengthened in faith and grew daily in numbers.
4節からですね。彼らは方々の町を巡回して、エルサレムの使徒と長老たちが決めた規定を守るようにと人々に伝えた。こうして教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていった。
So as we read on through verses 4 and 5, we see that as Paul and Silas and Timothy traveled, they were an encouragement to the churches they visited. The churches grew stronger in their faith, and they grew larger daily.
この4節から5節によると、パウロ、シラス、テモテがですね、巡回した教会にとって励ましとなっていたということがわかります。そして、教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていったというふうに書かれています。
I believe we can expect to see the same thing happen here in Japan. We can be an encouragement to the churches here. And as we prepare together, as we send out the Timothys among us, we can encourage other Japanese churches in their faith. But it doesn't just stop in Japan. Just like it didn't stop in the towns surrounding Lystra. And we can carry the message of encouragement to other churches in Asia, just like this group in Asia.
ここでこの首都で起こっている出来事ですね、これは日本でも同じことができるはずだというふうに私は信じています。私たちもこの国にある水戸教会あるいはたくさんの教会で励ましとなることができるのではないでしょうか。一緒に準備してですね、そして私たちの中にいる手も手を送り出す、そのことによって日本にある他の教会にとっても励ましとなることができるのではないでしょうか。そして日本だけじゃなくてね、この首都でもルステラの町にとどまらなかったように、私たちの話も日本だけにとどまることなく、アジアにある他の教会にも励ましのメッセージを届ける、そういうこともできるのではないでしょうか。
As we look next at verses 6 through 10, we see some important things happening here. It says Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of AsiaWhen they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So they passed by Mysia and went down to Troas. And during the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them.
使徒の16章の6節からですね、10節まで。
Now, what happens here is the group expands their trip. And this is the next step in Timothy's experience with Paul. The Spirit prevents them from traveling where they want to go, but instead leads them where they are needed. And this is significant. There's a balance we've got to find between our human effort and the leadership of the Spirit. And through a vision that Paul sees here, the group recognizes a calling from a man from Macedonia. And so they're guided by the leadership of the Spirit.
チームはこの旅を続けていくわけですけれども、聖霊様の導きがありますね。ここには聖霊様が、こっちに行きなさい、 はい、ごめんなさい、こっちに行こうと思ってたんだけれども、そうじゃなくてあっちに行きなさいっていうふうに導かれて、このポイントは非常に大事なポイントであると思います。私たちはこの人間的な努力とですね、そして聖霊様の導きのこのバランスを考えなければならないということなんです。そしてパウロが見た幻を通してですね、チームはこのマケドニア人からの叫びを聞いて聖霊様に導かれていくんです。
In the next section, verses 11 through 15, we find that the call of the man from Macedonia actually leads them to a group of women who have gathered to worship near a body of water. And at that time, if there weren't enough men to establish a synagogue, the women would gather at a nearby water source. And it's the result of this encounter, that is the conversion of Lydia and her household.
11節から15節まで話は続くわけですけれども、その聖霊様の導きですね、マケドニア州に行きなさい、その導きに従って川岸へと導かれていくわけです。そしてその川岸で女性たちが集まっていたっていうことをですね、そこに導かれていきます。当時この街道を建てるのに十分な人が、男性がいない時はですね、女性たちはこの川岸で集まっていたんですね。そしてこの出会いの結果がリディア、そして彼女の家族の改心へと導かれていくわけです。
What an incredible experience for Timothy as he traveled with Paul. I mean, one thing leads to another. For Timothy, I mean, this begins with his devotion. It begins with him training to be like Christ. He was a disciple of Christ. He was ready to step out onto the field.
パウロとの旅はこのテモテにとってはどれほど大きな経験だったことでしょうか。一つのことがまた別のことへと導かれ、そしてもっと聖霊様に導かれていく、これがテモテの献身の始まりですね。キリストのようになっていく訓練の始まりです。彼はキリストの弟子である、そして彼はこのグランドに出ていく準備ができていたんです。
Now we need to follow this example. I think anyone can be chosenIt's not about being the best or the most qualified. Anyone can be chosen. God can use anyone in the field. We need to be training. We need to be equipping. We must be ready.
ここで、考えさせられるのはですね、私たちもこのぜひ、このテモテの模範に従いたいということです。誰もが、選ばれる資格を持っている、優秀であるか資格があるか、そういうことが問題なんではない。神様はこのグランドにいる誰も用いることができるお方である。ただし私たちの方もこの自分たちを準備しておく、訓練しておく必要がある、整えられている必要があるということです。
There are four challenges that stand out for us from Acts 16.
この使徒16節には私たちが学ぶべき4つの大事なポイントがあると思います。
First one, like Timothy, are we preparing ourselves for service?
第一にですね、私たちは手元のように使える準備ができているでしょうか。
Now, as individuals and as a church, we must be preparing ourselves to be called to serve Christ. We must be training and equipping. And it's not easy. It takes hard work and dedication and discipline. And much like a baseball player, we must be training and practicing.
個人としてそして教会としてですね、私たちはキリストに使えるために召される、そういう準備をしておく必要があるのではないでしょうか。訓練して整えられている必要がある。確かにそのためにはこのたくさんのエネルギーも労力も犠牲も、あるいは訓練も必要なことなんですけれども、私たちはこの野球選手のように訓練と練習をしておく必要があるのではないでしょうか。
The second one, Paul intentionally called Timothy. What are we doing as a church to call others into service?
パウロは、ですね、2番目ですね、それはパウロは意図的に、テモテを召し出したということです。私たちは教会として他の人々をどのように奉仕の働きに招き入れているでしょうか。
We must be more active in seeking the Timothys of today. And we should be a church that establishes intentional relationships with young disciples.Recognizing devotion and continuing to build on that and providing opportunities for young Timothys to be called.
いろんな人たちですね、この意欲的に関係を築いて、そして献身を促していく、 そして若いテモテにチャンスを与えていって、そして相手のことを立て上げていく、そういう教会でありたいと思います。
Third one, like Timothy's parents, are we permitting and enabling others to follow their calling?
3番目ですね。それはテモテの両親のように他の人たちが神様の召しに従えるように助けているでしょうか。
We need to be a church that is enabling and supportingThe Timothy's among us, as they are called. We need to be sending them out into the world on mission experiences.
神様にですね、我々の間にいるテモテが召された時にそれを支援して整えて宣教のために彼らを世界に送り出す教会でありたいと思います。
The fourth and last one. Just as Paul and Timothy and Silas did in Luke in their travels throughout Asia, you know, eventually arriving in Macedonia for the conversion of Lydia,Are we allowing ourselves to be guided by the Spirit in our callings?
4番目です。それはパウロ、テモテ、シラス、そしてルカがですね、アジアを通ってマケドニアについて、そしてリディアの改心にまで導かれていくように、私たちも聖霊の導きですね、聖霊様の召しに身を委ねているでしょうか。
You know, Spirit doesn't always lead in the direction that we want. As individuals and as a church, we must be submissive to the Spirit.The Spirit will call us, guide us, and use us as we serve our God in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to all the ends of the earth.
Next one. 聖霊様は私たちがこのいつも望む方向へと導かれるわけではないですね。個人として、教会として、聖霊様の導きに従っていかなければなりません。そして、聖霊様は私たちのことを召されて、そして神様に仕えるものとして、エルサレムだけじゃなくて、ユダヤとサマリア、そして地の果てにまで召され、導かれ、用いられるようになっていることです。
I want to be like Timothy. I want to be ready. And there have been times when I've been completely uninvolved and disconnected. Now, I had a desire to grow, but I didn't know how. And there's been conversations with friends and with Rich Little and Austin and,So many friends that have gone on now, and Joel and Sushi, and these conversations challenged me and gave me direction. And participating in ministries such as EBC and Agape, and serving in worship, and developing intentional relationships with people around me, these are experiences that have helped me grow. God continues to provide opportunities.
私は手元のようになりたいと思っています。そして準備しておきたいと思っています。私は個人的に完全に教会から離れてしまった時期がありました。成長したいという思いはあったんですけれども、でもどうしたらいいのかわからなかった。でもリッチ・リトルさんとかですね、そしてオースティン・パウエルさん、ジョエルとかアツさんとの会話を通して、そして成長の機会が与えられて、方向が示されました。そして EBC ですとかアガペミニストリーとか、あるいは礼拝での奉仕、そして周りの方々との関係づくりは私の成長を助けてくれました。神様はいつも成長する機会を与えてくださっています。
A few weeks ago I traveled to Cambodia and SingaporeMy vacations in the past have been pretty much all about what I can get out of the experience. I was content to be a spectator.
先月私はカンボジアとシンガポールに行ってきました。私のかつての休暇の過ごし方っていうとですね、何をもらえるかな、何をこうゲットできるかな、そういうものばかり考えていました。この観客であることに満足していたんですね。
But this trip was different.Instead of going as a tourist, I had a purpose and a mission.
でも今回の旅は違っていたんです。観光客として行くんではなくって、目的と使命がありました。
And I had the opportunity to constantly and intentionally connect with people, build relationships, serve and encourage.
いつも人と会って、いい関係を築くように努力して、使えて励ます、そういうことを心がけました。
Whether it was the young adults in Singapore with whom I was blessed to develop friendships, or the Cambodian children with whom we share our lives and laughter and food and time, or the members of our team with whom we worshiped and worked side by side. All those places, I was ready.
それがこの友人関係を築いて祝福されたシンガポール人の青年だろうと一緒に笑ったりご飯を一緒に食べたり時間を共有したカンボジアの子供たちであろうと一緒に礼拝したり奉仕をしたシンガポール一緒に行ったこの宣教チームであろうとですねそういうふうにいい関係を作るように努力して使えてそして励ますように努力していたということです。
The preparationThe readiness for the mission began right here.
そして宣教のための準備っていうのはここ水戸教会で始まりました。
You know, wherever we are in our current daily lives, I believe that God is challenging us to be ready.
日々の生活の中ですね、我々がこのどこでいようとも、どこに行こうとも、神様は私たちが使える準備をしていくことを願っておられます。
You know, we need to be aware that we are in the mission field.
私たちはですね、今もうすでに選挙の現場に派遣されているっていうことを覚えたいと思います。神様は私たちを今用いることができる、もし私たちがそれに気づいているならばです。
Are we ready for that?
私たちは準備ができているでしょうか。
Are we ready for God to call us into service?
神様の働きに召される準備はできているでしょうか。
Are we ready for the Spirit to lead us?
聖霊様に導いていただく準備はできていますか。
Are we training?
訓練しているでしょうか。
Are we ready?
準備はできているでしょうか。
As we finish in our final moment this morning, I want to invite you to take a moment for self-reflection and ask yourself this question. Am I ready to let God use me?
今日は、このことを深く考えてですね、この質問を、自分自身に、尋ねてみてください。私は神様に、用いていただく準備はできているだろうか。はい、ありがとうございました。